はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、ついに私の夏休みは全て終わりました。全工程終了です。2025年の夏休み全て終了しました。そして今日から仕事再開です。また社畜人生が始まります。もう仕事かって憂鬱な気持ちになってるんですよ。まだ旅行中やったらええなって昨日も思ってました。で、私今回10日間の夏休み大冒険、夏休み旅をしましてですね、今日は雑談しながら振り返ってみようかなと思います。全部で、10日間1600キロ走りました。もうほぼ日本縦断ですね。で、この旅の様子はね、全て撮影をしていて動画編集をスタートしましたが、素材だけでありえへんぐらいの量になってます。 YouTube 公開までね、おそらく2週間ぐらいかかるんちゃうかなっていうふうに思ってます。ただ絶対におもろい動画になると思うんでね、ぜひ皆さん期待していただいてください。ということで、まず最初に報告させてください。10日間日本縦断夏休み旅行、無事に完走しました。事故もなくですね、病気にもならず怪我もなく無事に帰ってこれて、ほんまに良かったなと、まずは安堵の気持ちがあります。そして何よりも楽しすぎたので、まあものすごく夏休みロスです。めちゃくちゃ夏休みロス、私の夏休みを返してくださいとすら思ってます。ほんまに素晴らしい旅でした。琵琶湖花火大会から始まって、トヨタスタジアムでのアウェー遠征ね、サッカー観戦、そしてジブリパーク親戚大集合、そして新潟スノーピークでのキャンプ、計画通りに全て全工程やりました。達成感は格別です。全て私の計画通り、一言一句計画通りでしたね。完璧でした。繰り返しになりますが、今の率直な感想は安堵感です。まあ、とにかく事故とか怪我なく病気にもならず無事に家族4人京都に戻ってこれたと、旅を終えられたというへの安心感ね。で、今回の福島帰省は癌闘病中の親父も一緒に帰りまして、無事に何も問題起きずに帰ってこれました。親父もすごく楽しそうでした。それの安堵感が一番ですね。で、やっぱり新しい思い出ができた嬉しさもあり、で同時に夏休みロスという究極の寂しさを感じていると、そんな状態ですね。夏休みロスって皆さんも経験ありますかね。楽しい時間が終わってしまった寂しさって、やっぱ大人になってもやっぱりあるんですよね。振り返れば振り返るほどあの時間に戻りたいっていう気持ちが強くなる。うちのね、子供、長男次男も、長男は福島から出るときに、うちのいとこの家を出るときにね、いとこの子供にたくさん遊んでもらったので、やっぱりシーンとなってました。そして次男はですね、最初は平気やったんですけど、キャンプの最後の夜、焚き火しながら寂しさのあまり泣いてました。僕も子供の頃ね、福島から京都に帰るときすごく寂しくロスになっていたので、同じ気持ち感じてくれて嬉しいなと思ってます。で、まあ10日間ちょっと軽く振り返ってみるとですね、まず琵琶湖花火大会、これはほんまに綺麗でした。やっぱり湖面にね、こう映る花火って普通の花火大会と一味違うんですよね。で、ポント町にある鉄板みつきのご家族と一緒にね、花火見れて本当楽しかったなというふうに思っています。そして3日目はトヨタスタジアムでの京都サンガ FC 対名古屋グランパスの試合、これがもう最高やったんですよ。京都サンガ FC 逆転勝利で、スタジアム全体が盛り上がって、やっぱアウェー戦でのね、アウェーゲームでの勝利ってね、ホームゲームとはまた違った特別な感動があるんですよね。気持ちがほんと最高潮でした。私自身トヨタスタジアムで勝ったのは初めてです。で、次の日はジブリパーク行きました。今回はプレミアムお散歩券っていうので、まあ、いろんな建物の中に入れるプレミアムな券ですね。で、少しチケットは高いんですけれども、ちょうど雨も降っていて屋内でいろいろ見れて楽しめるというね、チケットだったんで大当たりでした。そして雨のね、ジブリパークも全然悪くないっていうのは、ジブリ映画って結構雨のシーンが多いんですよ。だからそれが再現できる感じですごく良かったですね。 そして今回のメインイベントは福島県でね、私の父親の親父の実家になります、私の田舎になりますが、そこに帰省しまして、親戚大集合、これまたすごかったですよ。総勢40人ね、おじおばから始まって、いとこ、そしていとこの子供、全部で40人ね、ものすごいでしょ。私の親戚だけで40人いるんですよえぐいなと思って、うん。で、癌闘病中の父親とおじもね、今回は参加できて、親父の兄弟6人久しぶりに揃いました。で、いとこの子供たちもみんな帰ってきてね、本当に賑やかでした。だからこういう時間って当たり前のようで、実はとても貴重なんだなって改めて感じました。そして帰りはね、新潟県に寄りまして、私の大好きなスノーピーク、スノーピークヘッドクォーターズでのキャンプですね、2年連続で行くことができて、本当に最高でした。新潟の大自然の中でね、過ごす時間っていうのはね、やっぱりこう京都でのね、日常のストレスを全部忘れさせてくれます。そして同時に人生の刹那を感じて寂しくなります、悲しくなります。でこれがいい、自然と一体になるってそういうことなんやなっていうふうに思いました。でね、福島と新潟で感じたことは、朝起きて外に出るとね、空気全然違うんですよ。めちゃくちゃ涼しい、京都と全然違う、うん。京都に帰ってきた時に一番最初に感じたのは、福島とか新潟の日中より京都って暑いんですよ。夜でも、夜の9時でも湿度とこのムシムシ感で、新潟とか福島の昼間よりも暑い、むちゃくちゃ不快な湿度でしたね、うん。でここから少しちょっと真面目な話もしようかなと思っていて、夏休みロスね、私が今もろに感じてる夏休みロス、うん、今日から仕事再開で、正直なところ気持ち全然ついていってないんです。むちゃくちゃ楽しかったから、今回の夏休みむちゃくちゃ楽しかったから、気持ち全然ついていってないんですけど、これって自然なことで、やっぱり楽しい時間を過ごした後って必ずその反動が やってくる。でも考え方を変えると、普段のこの日常仕事があるからこそ休みを楽しめるっていうね、メリハリなんですよ。毎日遊んでたら多分おもんない、飽きてくる、これよく言いますよね。ファイヤーした人たちが結局おもんなくてもう一回仕事するみたいなのもよく聞きますんで、結局メリハリがあるから休暇のこう夏休みの価値っていうのが際立つんですよね。で、私が夏休みロス対策としてやったこと、帰ってきて次の日っていうか、まあ帰り道にもうすでにキャンプの予定を妻といろいろ話しました。で、10月と11月のキャンプ場の予約を取りました。次の楽しみがあると思うと少しずつ前向きな気持ちになれるんですよね。だから夏休みロスを克服するためには次の楽しみを増やす、作る、もうこれに限ります。これも心理学的にもね、期待効果って呼ばれるもので、楽しみを待つ時間も含めて幸福感を味わえるんだそうです。だからこの夏休みロスを払拭するためには次の楽しみを作る、予定を作る、これが一番いいですね。そしてですね、絶賛今回の旅ね、絶賛動画編集中です。もうめちゃくちゃ大変、むちゃくちゃ大変、動画素材の量が今までで過去一、アホみたいな量になってます、ね、10日分の映像で考えてみてください。単純に膨大な量になってるんですよ。毎日朝から晩まで撮影してるルーティン動画なんでね、もう50時間分ぐらいの多分動画に、それ全部見直さんといかんしね。でそれを見やすい長さにまとめる編集カット作業、これだけでもめちゃくちゃ時間かかると思います。骨の折れる作業って本当名の通り骨折ったろかな思って、まあ、そんな感じですね。まあ、ただ編集しながら思うのが寂しい、ああこんなやったなあんなやったなって振り返ってね、うん、あこの時の表情いいな、子供めっちゃいい表情してんなって思いながら見るんでね、まあ、なんせ切ない、もう切ない、生きてるだけで切ないですね、はい。で完成するまでにね、まだ少し時間かかると思うんですが、絶対おもろい動画に、しますんでね、ぜひ皆さんこうご期待くださいね。10日間1600キロの夏休み大冒険、無事に終えたんでね、今度はこれを動画編集して YouTube でルーティン動画アップしていきたいと思います。ぜひ楽しみに楽しみに楽しみに待ってくださいね、編集完了したら必ず皆さんにお伝えしますんでチェックしてください。でそれ見てもらって、ぜひ皆さんも旅に出たいってね気持ちになってもらって、どんどんいろんな経験してもらいたいなというふうに思ってます。ということで、週明け夏休み明け月曜日、今週マジ勝負、気合しかない。皆さんも お互いの場所で本文を全うしましょう。私も頑張る。だから皆さんも頑張って、お互い頑張りましょう。あ、リスナーの皆さんも絶対どっかで頑張ってると思いながら私も頑張るんで。では出勤してまいります。皆さん、ぜひぜひ動画楽しみにしてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。